イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
いやー、うん、秋ですね。
秋ですね。
あ、ほらチャイムも鳴ったし、
うん、いい感じじゃないですか。
さあ皆さん、ここからは、うんうん、楽しくお勉強の時間ですよ。
そうですよ。
アツエリ珍道中、うん、私たちは
シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカです。さあアツさん、今日はどこに？
はい、多気町にお邪魔しております。
はい、うん、でもって、うん、ここは多気町立ふるさと交流館清和図書館、うん、資料館の前にいるということなんですが、一体どういうことでしょうか ね。では多気町の観光案内人といえばこの方です。
はい、多気町役場の臨床工科の松本と申します。よろしくお願いします。
今日は図書館ですか？
はい、そうなんです。今日はですね、ちょっと特色のある図書館で、読書の秋ということで、本に触れてという体験をご紹介させていただけたらなと思います。
はい、じゃあ図書館とか本について熱く語っていただくのがまっちゃん。
そうなんです。私がもう語れたらいいんですけど
いいんですけど、
はい、ちょっともう私の思いはちょっとここにしまっておいて
しまっとくや、
うん、私は適任のですね、図書館から一人ご紹介させていただきますので、はい、では林さん、よろしくお願いします。
お願いします。どうぞどうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
林さん、もう笑顔が ねすごいよね。
心がもうまずね、ほっこりする
ね。ね、今日はエプロン姿で、ね、ご登場いただいてますけど改めてこちらの図書館はどんな図書館なんですか？
はい、開館20周年になるんですけれども、すごくあの地域の方たちによくしていただいて、とても温かい、本当にここにいるとほっこりするなって言っていただける図書館になっています。はい、
じゃあ早速ちょっとほっこり具合を、
そうですね、
確認していきましょうか。
ね、行ってきましょう。
じゃあお邪魔します。さあ、ロビーの中に入ってきます。広いね。
広い。20周年ってさっき言われたんですけど、綺麗ですね。
うん、立って20周年本当に？
そうなんです。はい、20周年は7月で20歳のお誕生日 で地域の皆さんに、子どもたちにお祝いしてもらったんです。でここに上にあるのフラッグは保育園の子どもたちが書いてくれて、うん、でこの周りにあのメッセージカードつけてもらってあるのは一般の利用者さんと、それから地元の小学校の子どもたちのものです。で、保育園の年長さん の会議室の部屋の中にもまだフラッグあって、はい、皆さんにお祝いしてもらった。
確かこれってみんなが企画したんですよ、うん、図書館さんが企画したんじゃないの、お誕生日会。
そういうこと。
地域の皆さんが、うん、いつもありがとうねっていうことで感謝の気持ちを込めて、図書館のお誕生日会したん、ね、
そうなんですよ、本当にありがたいことで、
すごい。もうその話を伺うだけでもね、皆さんに愛されてるって分かりますね
ほっこりポイントその1、
その1、はい、
じゃあ行きましょう。でまずエントランスのすぐ前には図書館入り口、うん、ね、図書館ってひらがなに書いてあるけど、うん、早速これ図書館の中入る前に、うん、なんか本棚がありますけど、これ何ですか？
はい、これはシェイクハンズブックってちょっと造語なんですけれども、うん、握手、ね、シェイクハンズって握手なので、うん、握手をするように本でという意味なんです。うん、でこの20周年の企画の時に、このよくあのポップを書いたりとか帯を書いたりして本をね、紹介してあるのはいろいろあるんですけど、これはここに付箋で皆さんに一言書いてもらってね。
ちょっと待ってね、はい、本のね、表紙をパッて開くとね、可愛い付箋がついてるんですよ。ほうほうほう。でそこの付箋に、たかが数十年人間が生存の証拠を 見つける、まあ、とにかく何が書いてあるかって感想が、
そうなんです。一言おすすめポイントだったり、この中の文章でグッときた文章だったりを書いてもらって、で付箋貼ってもらって、で次に借りる人はそれをまあ読んで、あ、じゃあ借りてみようかなって借りていきますよね。でまた今度返してもらうときにはその方の付箋もぜひつけてくださいっていうこと でプラスその借りて借りるときにはご自分の握手本っていうんですけど、こういうのご自分の握手本を置いて代わりに、でこれを借りていくというぐるぐる回る形を作りたかったんです。
図書館からこれがいいよじゃなくて、読んだ人がおすすめするってことなんですね。
そうそうそう、
握手をするようにみんながこう本でつながっていくっていうイメージ。
書店員が勧める本ってあるやん、本屋大賞でね、借りた人大賞みたいなね。
そうね、
そういうことよね。そういうシェイクハンズブックというまず企画が一つあります。
これもここならではの企画、
そうですね、今年 初めてやってみたんです。なのでまだこれからずっとね定着させていけるようにちょっと自分たちも皆さんにまたお声かけしたいなと思っています。
面白いで
しょ。面白い企画ですね。
やっと中入りますよ今から。はい、失礼します。あ、どうもすいません、こんにちは。こちらゴリラさんとお見受けしますけど、エプロンを身につけてこの方はどなたで。
この方はもう開館当時からここに鎮座して
鎮座ね、
ウェルカムゴリラ、
ウェルカム、あ、鎮座って言ってる割にはまあまあストレートなゴリラって言っちゃいましたね。じゃあ次行きましょうか。はい、何これ、布絵本
全部手作りなんです。
誰のですか。
うちに布絵本のサークルがあって、あのこれはもともと障害持った子どもたちでもね、あの目が見えなくてもこう触ってとか、それからこう力加減分からなくて破れちゃったりとか、うん、そういう子たちも布は本当にあの手触りもね、もう生まれた時から布に囲まれて、ね、人の一生終えるまで布には囲まれているので一番安心できるんですよ ね、 なのであのバリアフリーという意味でもあのずっと本当に子どもたちのために作ってもらってるんですけど、もうお年寄りとか、それからもう世界各国、言葉は通じなくてもこれで一緒に楽しめるっていうので、これをもうサークルの人たちが全部手作りで、でなんか破れちゃったりするとメンテナンスして直してくれて、で土地を洗ったりしてくれて、すごく綺麗にしてくださってて、で貸し出しができるので、
これも貸し出し対象
だ。
へえ、
こんだけしかないんですけど、本当はもっと
こんだけって結構ありますよ。もう20冊ぐらいありそうやな、今見てるだけでもクオリティ高いよね。
全部縫ってあるんですもんね。
そしてね、見てコーナーのさ、タイトルがさ、うん、まあ教育とか社会科学、政治とか、まあ、細かいそういう分類もちゃんと分けられてるんやけれども、うん、大枠の分け方がすごいの。心の潤い、自然とともに、暮らしを豊かに、社会を見る、最後読み物。ちょっと最後だけ雑じゃないですか。それは読み物でしょみたいなことにごめんなさいね、なんかね、
もう少しひねればよかったですね。すいません、ちょっと足りなかったですね。はい、
これもなんかすごくこう情操豊かなカテゴリーわけですよね。
あの一応ね、図書館の分類ってさっきおっしゃったように社会科学とか政治とか固い言葉ではあるんですけど、あのその分類で棚を順々に並べていくと、あれこれとこれがこんな離れちゃってるの分かりにくいなとかいうものもやっぱりあるんですね。なので社会を見るっていう大きなカテゴリーの中に政治が入っていたり、こう税金のことが入っていたり、はい、でこちらだったら暮らしを豊かにっていうところで、まあ、お料理やお裁縫の実用書があるんですけど、裏側に教育や保育の本があるので、お母さんたちが振り返るとちょっとね、子どもの教育で悩んでらしたらそれを一緒に見ることができるとかいうふうに、そのコーナーごとにこうカテゴリー作って皆さんに見ていただきやすいようにと思ってしているんです。
でね、今ね、うん、エントランスにヒノキでできた八角形のテーブルと椅子があって、ここでちょっとくつろいでるんですけど、なんかこう本を読みながらなんかコーヒーでも飲みたい気分ですね。
本当に。でこれは実はあのホントカフェというのをうちがやっているんですけれども、ホントっていうのは本間門という意味と、ブックのね、本と出会うの本とかけてあるんですけど、本とともにコーヒー味わっていただこうというのを毎月あるんです。実際コーヒー飲めるんです。
やったー、次はいつあるんですか。
で次が11月の5日に憲法カフェというのとコラボします。で憲法カフェというのも全国で今行われているあの若い弁護士さんたちが動いてらっしゃるものなんですけど、これは本当に若い方たちも赤ちゃん連れた方たちも、もう硬い感じではなくって、もう本当にあの出入り自由な感じでね、もうわからないとこどんどん質問してできるように、あの来てくださる弁護士さんも育児中 の、 あの若いパパなんです。うん、すごく分かりやすいお話してくださるの で、 でそれがコーヒーと美味しいパンとかケーキとかね、一緒に味わっていただきながらということで、皆さんこう気持ちもゆったりしていただきながらなので入っていきやすいと思うんですね。
憲法っていうだけでうげってなる人もいるだろうし、
ちょっと固いイメージあるしね、
とか、まあ、いろんな思いを持った人もいらっしゃるし、まあ、そこをなるべく分かりやすくくつろぎながら、でもやっぱり私たちの問題だから、
そうですね、大事な
ことですね、ちゃんと当事者としてね認識する必要もあるしということで、憲法カフェが11月ですね。で今度12月は、
で12月のホントカフェはまあクリスマスバージョンなんですけれども、その1週間後に23日祝日土曜日なんですが、あの桂文雅さん、落語のね桂文雅さんと、それから四日市のメリーゴーランドの増田さんに来ていただいて、あの親子寄せと、それからスペシャルトークと、それから大人のための独演会という3本立て、もうすごく贅沢な1日を過ごしていただけることを考えています。
何度も言いますけど、図書館のイベントを今言ったんね。
そうよ、うん、図書館で毎月こんな充実したね企画があるっていうのがすごいよね、う
ん、落語家さん来て寄せまでやっちゃう。
本当だよね。
すごいよ。
ちなみに、まあ、今回 の, その落語会は規模を大きくしたいので、今回はあの多気町 の, あの文化会館の方でもっと大きくやります。でそのスペシャルトークは大人向けなので、その間は子どもたちはあの前の体育館で大カプラ大会をやります。
カプラ、
カプラっていうのがあるんですよ。ここに1本落ちてる。
落ちてる。10センチかける2センチぐらいの長い板のような木ですね、これね。
でこれをもういろんな形に組み合わせて、もういろんなものが作れるんです。
ジャンガでしたっけ。
あんな感じだ ね, よね、うん、ゲームでありますけど
やつとかね、っていうのをみんなで 大会やってるっていう。
そうなんです。
面白いですね。
まっちゃん、はい、再び登場。いや、多気町にある清和図書館、一つの図書館が地域のためにものすごく活躍してますね。
そうなんです。もうこの図書館があるからって言ってこちらに住んでいただける方もいて、やっぱりまあうちの町としてもすごくあの重要な存在になってくれております。
あと町をねこう盛り上げる取り組みっていうのは、なんか町としては、
町としてというわけではないんですけども、あの商工会青年部さんが中心になっていただきまして、みなび祭り実行委員会っていうところで秋の花火大会を図書館の隣で花火の祭りをしていただきます。
秋花火、
うん、秋の花火ね。
へ、先ほどのこの図書館が、まあ、いろんな方とつながっていただくっていうキーワードがあったと思うんですけど、その南祭りもまさにそうで、一人一人が小さな協賛金500円単価になるんですけども、バッジだったりステッカー、これはあの協賛するとおまけでいただけるものなんですけど、こういうですね500円をどんどん集めていって、まさに源氏玉のようにしてみんなであげる花火だからみなび、まあ、その図書館の隣であの11月4日の夜に上がりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。ご飯もいっぱい出ますので、はい、食欲の秋で来ていただければなと思います。
であと文化の秋をこの図書館でしてもらって、ね、うん、で夜は花火の秋、
いいじゃないですか。
11月4日、みなび、皆さんぜひ遊びに来てください、うん、はい、林さんと松本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー。映画のことならお任せなんですけれども、まあ話半分ぐらいに聞いておいてください。この方です。
はい、109シネマズ名より来ましたスタッフの伊沢と言います。まあ説明した次の日には忘れちゃいます。
あかんや。
今週は
一作品だけなので力を入れていきたいと思います。
はい、
猿の惑星グレートウォー、10月13日本日金曜日が公開です。
うん、はい、猿の惑星って一体何本やってるんですか。本当、ね、
これは元々から数えれば9作目、
そうです、
ね、シリーズとしては8作目、今回だけのシリーズとしては3作目。ややこしいんですよこれ。
だんだんスパイダーマンみたいなことになって
る、ね、そうなんですよ、ね、よくわかりました ね、そう、1968年にまず記念すべき第1作目、うんが公開されて、それで猿の惑星っていうのがこう世間に知らしめられたわけですよ。すごい斬新な終わりだったりとかして、みんなが記憶に残ってたわけですね。で1973年までに5作品が公開されまして、はい、2011年にもう一回リブートという形で、猿の惑星ジェネシスというのから猿の惑星ライジングというのがあって、今回の猿の惑星グレートウォーと続くわけなんですね。はい、真ん中にプラネットオブエイプスでしたっけ、そういうのも入ってるんですけど、またあれは全然こう理解をちょっと変えて総集編じゃないですけども、全部の猿の惑星を見た監督がまとめた作品だったので、シリーズとはちょっと離れてる感じなんですよね。ということで今作となりますが、前作のライジングではね、数の少なくなった人間を擁護する猿 シーザーが筆頭になって、うん、一番シーザーっていうのが一番人間に育てられて賢くしてもらって、初めは可愛がられてたんだけども、結局もっと賢いいろいろな猿たちが出てくる中で戦いになったりして、人間のちょっと不信に陥ったりしてっていうことで猿の方に行っちゃったシーザーっていう子がいるんですけども、うんうん、その子が一番もうリーダーになってて大人になってるわけなんですけども、うんうん、そのシーザーと猿たちの中でも人間を擁護しない派、もう全滅させたい、いつも迫害してきたのはあいつらじゃないか、うん、いじめたのはあいつらじゃないかっていうことで、うん、迫害したいリーダーコブっていうんですけども、うん、という軍団っていうのがあって、こう構想をしていく中で人間も入ってきて猿同士も入ってきてっていう 前作ですね、ライジングで最終的に全面戦争になったわけなんですね、うん、それからの2年後の世界観という形になってて、まあ、猿のリーダーだったシーザーも初めは人間を擁護してたんだけど、自分の妻子も殺され、やっぱり人間信用できないってなって復讐を誓うわけなんですけども、そこから人類もいろいろな病気、猿インフルエンザみたいなのが流行った後にどんどん人数が減っていき、大化の道をたどることになってしまうわけなんですね。で猿の勢力が勝ってきて、でもシーザーにはやっぱり人間を助けたいというか人間を慕う心が忘れられなくてあるっていう状況で、この後どうなるのかというお話ですね。まあ、まず第1作目の猿の惑星、本当の1968年の猿の惑星を見てもらった人はこの世界に続くのかと思わせられると思うので、これを見てもらって1に戻るでもいいと思いますね。
この感じでいくとスターウォーズみたいだね。
あ、それもありますね。そうね、ゼロから始まるみたいなね。そうなんですよね。でもね、申し訳ないんですけども、私結構あんま苦手なんですよね。
あ、今これだけ語って見えましたけど、
はい、なぜ？やっぱり一番初めの時って面白かったんですよ、1968年のやつって、うん、なんかチャッチいんだけど、今見たらもちろん着ぐるみ感満載だし
着ぐるみ感ね、着ぐるみ言うな、
もうなんかね、顔メイクじゃんみたいな感じで、そう、分かりやすいんですけど、ストーリーが斬新で面白いんですよね。で今回は力を入れすぎというか、うん、CG が発達しすぎてて、猿がもう猿に見えないんですよ、もう人間に見えちゃうんですよね。
あ、なるほどなるほど、ね、技術が進みすぎるっていうところでなかなか感情移入が今度は難しくなってしまう。
人間対人間のこう構想と変わらないように見えてくる、うん、せっかく猿だった、なんか猿らしさっていうのがもうほんとなくなっていっていて、
いやこれはでも逆に感情移入できるっていう人もいるだろうしさ。
あ、そうですね、
本当わかんないね、
全く猿に見えるから、うん、見た目はもう本当猿だから、
うん、ね、技術も進んでいるわけですし、さあ、あなたの目にはどう映るんでしょうか、は
い、どちらでしょうかね、はい、見てのお楽しみで
今週一本だけの公開になります、はい、猿の惑星グレイトウォー、これが13日金曜日本日より公開です、
はい、
ということで皆さんぜひご覧ください、109シネマズメアの伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイバープレゼンツ、アスコエリカとみんなのラジオ、
アスコエリカとみんなのラジオをお送りしています。
はい、
今日もありがとうございました。さあ、うん、なんか話すことありますか
何のテンションそれ今週はあれですよ、プレゼントがありますからね。
あ、そうかそうか、じゃあ行ってきますかね、うん、はい、じゃあ皆さんプレゼント、うん、まずはこちらです。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
これがどうしても欲しいよという方、うん、まあ、もしくはそんな欲しくないよっていう方でもぜひメールを送ってください、はい、ね、このメールは、うん、お名前、住所、電話番号を書き添えの上、うん、今から私たちが出すお題に答えていただきます、うん、はい、それでは参りましょう。アツエリ
一本グランプリ、
今回のお題は
こんな取り違えは嫌だ。
はい、こんな取り違え嫌だということなんですが、うん、まあ、取り違えというと昔の2時間ドラマにありました、うん、赤ちゃん取り違えとかね。
あーはーは
ー、それは絶対嫌です。
そういう重いテーマなのこれ
いやいや、もっとライトにいく、
もっとライトですよね、
うん、例えば、うん、まあ、洗顔しようと思ったら歯磨き粉だったとか、逆もありますよね、
はいはい、逆もあるね。
あ、逆やよね、
口入れるもんね、
うん、だって洗顔だったらもうなんかちょっと手でその洗顔料を研いでる時にあれ なんか感触違う、
泡立たへんし
重たいぞみたいになるじゃん、うんうん、
ザラザラする塩入ってるぞみたいな。
そうそうあ、塩入りなんだあなたんちはね。だけど洗顔料をブラシにつけて口に入れるともう口に入れた瞬間にしか分かんないね。
そうね、ウェイウェイウェイってあーみたいな、うん、ああいう取り違いは嫌です ね、 ですね。でも誰しもやったことあると思う。
ありますね、うん、まあよくあるのがテレビのリモコンと、うん、ストレート時代の携帯を、
あ、そうそうそう、
私結構持って間違えましたね。リモコンカバンに入れたりとかまあまあありましたね。
電話しよう思ったらうわあれみたいな、う
ん、あ、なんかちょっとビジュアル結構似てるんだけど。
似てるの、サイズ感似てる、
うん、1番2番とかも書いてあるんだけど。なんでかからないの。
そりゃそうだわ、かからん、
うん、そういうのとかもね、
チャンネルしか変わらんでね。そう
そうそう、あるわけですけれども、う
ん、なるほど。これはでも一本グランプリなんで、うん、実際にあったことでもいいし、うん、
ボケていただいても、
ボケていただいてもいい、うん、だからさっきみたいにリモコンと携帯が似てるから取り違えたみたいなことをちょっと想像してね、
う
ん、
そうですね、うん、あの、あったことでも、うん、想像でも結構ですので、はい、ぜひ送ってください、うん、メールアドレスがこちらになります。
はい、メイはアットマークあつんち .commeiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、このプレゼントの締め切りが、
はい、10月16日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
さて、うん、次回公開録音が、
はい、11月5日日曜日ですね、
はいはい、スペシャルゲストが
カモン達夫さんでございます。
カモン達夫さんが登場です、
うん、
鼻から牛乳です。
そうだね。アホが見る豚のケツとかね。
そうね、はい、
名言いっぱいあるから。
だいぶ昔の話ですけどね、それもまたね。
そう、でもまた最近の頃もずっとそれを言うじゃないですか。ああいうのってやっぱりこう語り継がれるんですね。
ね、いや楽しみです。で、あのイオンモール名はリニューアルしてからの周年祭と、
うん、そうですね、
いうことになりますので、うん、合わせてぜひお店の方にお越しください、うん、はい、時間の方が
1時からと3時からの2ステージです。
場所はイオンモール名は1階の花勝負の広場です、うん、お待ちしてます。じゃあそろそろ終わりますか。
そうですね、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ。